down south.
アップルニュースラジオ、
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。 Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2502回3月26日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。もう3月もいよいよ終わりですね。今週のオープニングテーマは憧れの異性はどんな人です。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。芸能人で言えばって考えますと、例えば石田ゆり子さんだったりとかですね、鈴木京香さんだったり、そういう風な方が雰囲気いいなというふうに思ったりもします。三浦です。
ビールのポスターに出た人
まあそうね、2人ともそうですよね。
確かに。スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。三浦さんが現実の人を挙げてくださったんで、私はアニメの女性キャラで、紅の豚のジーナは好きですね。すごく大人っぽくて、空賊のめんどくさいやつらを手玉に取るような感じとか結構憧れます。ああいう女性はかっこいいと思います。今日もよろしくお願いします。
ハルさんです。おはようございます。
おはようございます。ハルです。アイドルや女優さんには興味がなかったんですが、高校生の時見たブスという映画に主演していた富田靖子さんを見た時、なんとなく惹かれるものを感じましたね。その後はテレビなどで富田靖子さんが出ると思わず見入ってました。今日もよろしくお願いします。
アップルチャンネルにあった記事です。アップル重大なバグ修正とセキュリティアップデートを含んだ iOS、iPadOS 17.4.1 をリリースという記事が出ていました。先週 iPad も iOS もまた新しいバージョンに出ましたよっていう話だったですが、ここでは三浦さんとスミレさんに入っていただいてます。
はい、
スミレさん収録前にもう上げましたかって聞いてまして、はい、スミレさん当然上げた。
上げてますね。
三浦さんはどうですか。
はい、上げました。
17.4.1 までされたというね。
はい、
私だけですよ。 iPad Pro 初代モデルやからもう上げられないんですよ、これ以上。
あ、そうか、来ないんですね。
17に届かない、 16.1 ぐらいで止まってるんですよ。
なるほど、なるほど。
16点いくつの方も 16.7.7 っていう。
そう、セキュリティアップデートだけは出てるんで、それはしますけどね。それはしますけどね、17の機能は使えないんですよ。
しゃれです
ね。ひがみ野郎ですね、朝から。収録前にスミレさんおっしゃってた、iPadOS の 17.4 よりも 17.4.1 の方がバッテリーの持ちが。
あ、そうですね。よくなってる。環境だと、ほぼ同じ使い方をしたときに、バッテリーの持ちが良くなってるように思えたんですよね。普段だったら結構がっつり減るようなタイミングで、まだ全然持ってたんで、厳密な検証じゃないんで、気のせいだったらごめんなさいというところなんですけど、私の場合は感覚的にそういうのがあったっていうのがまず一つですね。はい、あと、打ち合わせのときにはちょっと忘れてたんで、言わなかったですけど、はい、iOS の 17.4.1 の方ですね。はい、iPhone の方。あっちが、パスワードとかあの辺の入力にまたバグを抱えてるんじゃないかという、疑惑が今私の中で出てて。
はい、
例えば何かのアカウントにログインするときに、iCloud のキーチェーンに ID とパスワードを覚えさせておくと、選べるわけじゃないですか。キーボード上で。このアカウントで入力しときますかって。あれが、このアカウントで入力しといてねとタップしても入力されないんですよ。例えば、Google のアカウントにログインするときに、Google の Gmail のメアドを入れるわけじゃないですか。
はいはい、
あれ Google アカウントなんで。パスワード、キーチェーンのリストからそれ選んで選択するんですけど、はい、入らないんですよ。テキストボックスの中に。
へー、いちいち一覧から選ぶとかしてます？
まあ、その時々ですけど、うんうんうん、キーボード上にもう候補が出てきちゃう時もあるんで、その時はそれを選んでるんですけど、どっちでもダメですね。
全然そんなんないですけどね、うち。
あ、そうですか。うち、それでダメだったんで、うん、手動で入力して、
はい、
で、だいたい最近の Google アカウントとかって、まずメアド入力させて、はい、で、それが合ってたら次にパスワードの入力画面に進むようになって、
ね、
ね、
うん、
メアドは手動で打って、次の画面をすると、パスワードの方はキーチェーンの方から普通に入力できるんですよ。そう、ちょっと何かバグを抱えてるのかなという。
それはサファリで？
そうですね。
クロームでやっても一緒？
あ、ちょっとそれは試してないんでわからないですけど。
案外ね、クロームがいけたりするときはね、そういうんで。
ただまあ、いずれにしても、標準のサファリでそういうことが起こっちゃってるんだったらちょっと問題ではあるんで。
ま
あ、
しばらくログインせんかったら、めちゃくちゃ。
いやいやいや、そんなにいかないでしょ。
そんな、何を言うとんねん言われるのすいません。
は
い。
まあ、と言いつつは、私 iPhone から YouTube のアプリ消したんですけどね。
え、なんでなんでなんで、
ついつい見てしまうんで。
嘘や。
そう。先週でしたっけ？短い動画のやつをずっと見続けちゃって、時間が溶かされてしまうと。
うん。
あれがさすがに自分の中で限度を超えてしまったんで、YouTube のアプリを削除して、ブラウザーからじゃないと見に行けない状態にしました。
うん。またブラウザーで見たらいいじゃないですか。
いやいやいや、めんどくさいんで、なんとかそれで、だったら、別のポッドキャスト聞こうとか、そういう感じで。
だな、ひなんて、ブラウザーは消す。でも、スマホもやめる。
断捨離じゃないですか、完全に。
だんだん広がっていく。何でしょうね。まあ確かに我を忘れてたありますけど、うん、やっぱりもうここやなっていうのは思いますけどね。やっぱ思わずに行っちゃう感じなんですね、じゃあ。
いや、思うんですけど、もう止まらないみたいな感じになってしまうタイプなんで、うん、危ないと思って、一回ちょっと切った感じですね、う
ん。パチンコとか行かんでよかったね、なんか。
いや、そうですね。
ハマるんじゃん、パチンコさん。もう帰ってこられへんとなるじゃん。
いや、そって代わりに今、テトリスをずっとやってますね。
まあ、テトリスもハマるときはハマるけどな。
そうですね。テトリスももう沼から抜けられなくなってるんで、うん、
テトリスは一番難しいモードでやればいいんですよ。だいたい10分ぐらいで終わるんで。
レトロゲーム屋さんとか行く機会があったら、ゲームボーイ版のテトリス出たら買おうかななんてちょっと思ってるんですけどね。ただ私が今まで何種類かプレイしたテトリスの中で一番シンプルで扱いやすかったんで、ゲームボーイだったら永久にやり続けてしまうということはありえないんで。
ただハマるもんあったら、なるんちゃわかりますけど。
そうですね。
ねえ、17.4.1。同じ、Apple チャンネルさんの方に、iPad の方ですけどね、こういうふうに記事が出てまして、Apple iPadOS 17.4 にアップデートした一部の iPad で、カメラやサードパーティー製アプリの QR コードスキャンができなくなっていた不具合を、iPadOS 17.4.1 で修正という記事も出てました。言ってましたね、私ね、自分で iPad で QR コードいらんやろとか言ってしまってたのに、今思い出した。
いるよね、みたいな話終わりましたね。
エアレジとか、
そう。
大変ですよね、っていう。
大変ですよ、言ってたよね、これ。それもこれで解決できましたよ、という話ですね。そういう iPhone、iPad もログインの時、Apple ID にアカウントを入力してて、こう話題にいつも言うんですけど、ソフトウェアアンテナさんには先週こういう記事が出てました。Apple ID は Apple アカウントに名称変更へ。という記事が出ていまして、Apple が Apple ID の名前を Apple アカウントにブランド変更する可能性が高くなったと伝えられていると。Apple Insider の記事を引用されてますが、MacOS、iOS の新バージョンのリリースと同時に2024年後半に変更が行われると記事では書いてます。行われるとのことという書き方なんで、ちょっと一言っぽい書き方をされてますが、可能性あるというレベルじゃないかなと私は感じたんですけども、ニュースレーターパワーオンという最新号のところで書いた方がいるマーク・ガーマンさん。あ、マーク・ガーマンさんってよく予想記事書いてる人ですよね、いつもね。
ブルームバーグの方ですね。
そうですね。
うーん、
ソフトウェアやアップルのウェブサイト上でアップル ID の代わりに使われることになるだろうと。アップルアカウントチームはすでにアップル社内に存在していて、1年以内にアップル ID を段階的に廃止する可能性があると付け加えてるというんですね。
段階的に廃止っていう言い方がちょっと引っかかってて、今のアップル ID のシステムとはまた別の新しいシステムを組むっていうことなんですかね、これもしかして。
いや、と思いますよ。さっき私が言った自分の iPadOS 上に上げられへん言った話もあるように、はい、OS 上げられへん人はたくさんいるわけで、
はいはい、
だからその人たちが乗り換えるまではずっと Apple ID で行くしかないんですよね、その人たちは。そういうので段階的にやっぱりなるんじゃないですか。戦略的にはその方がええんやと思うんですよ。何もないところで急になりますというよりは、ほら新しいバージョンで Apple ID もこんなに良くなりましたよ、名前は Apple アカウントですってやった方が入るかなという気はしますよね。
ただ1年以内に段階的に Apple ID を廃止していくっていう そう
ね。1年って言ってるもんね。
う
ん、
1年で古い OS を全部切り捨てるのはちょっと無理があるかなというふうに思う。
古い iOS デバイス回収して新しいのと交換してくれんじゃん。そんなもん
ない。なんだ、これやってくれたら神ですけどね。
そんな夢のようなことはないな、多分。まあなんか方法あるんでしょう、きっと。はい。記事でも書いてますが、WWDC でこの件は発表される可能性があるということで、まあ時期的にはそうでしょうね。うん、6月ぐらいでそれ発表しといて、年後半でやりますよ、みたいな、かなっていう気はね、うん、しますけどね。
何が変わるんでしょうね。うん。うん、ID でやろうと、アカウントやろうと、まあ、そのまま ID をアカウントで名前変えればいいじゃないかなという、素人的には思いますけど。
うん。うん、まあ、一番協力的なのは、Face ID？
はい。
あそこがもっとなんか変わるみたいなことがあって、Apple アカウントって名前になるとしたら、それはすごい劇的なことではありますけどね。変わらないかな。
でも今でもね、QR コードを読み取って、生体認証で承認みたいなものも、各社で合意取ってやってるわけじゃないですか。
はいはい。
うん、まあ、そっからあんまり変わるものも出そうもないし、こういうもんなんだろうな、みたいな。
ねえ。WWDC までお預けですね、ここで。
うん、そうですね。
皆さんと打ち合わせの時に私が見つけた Mac App Store の iOS の App Store でも置いてるんですけども、Make It True というゲームをここに取り上げるんですが、うん、皆さんにちょっと見て遊んでいただきまして、スミレさん、うん、もしインストールされなくても画面だけリンク先で見ていただければ分かっていただけると思うんですけど、はい、基本これ iOS デバイス用で、まあ、iPhone で遊ぶようになってるんですが、
はい、
論理回路って分かりますかね。
ああ。
黒いバッグに白い線で書かれて、上半分が丸くて下が四角いマークはありますでしょ、はいはい、これがアンドっていうものなんですよ。
あ、
下から2本線来てるでしょ、
はい、
で、上に1本出てるでしょ、
はい、
流れとしては下から上行くんだけど、2本とも1で入りになっていれば、これは出ていくんですよ。アンド。両方揃ってるから出てくる、はい。これ、オアっていうのがまた別にあるんですけど、オアは1本でも来てたらもう信号が出るんですよ。途中に三角に丸がついたようなのがあって、これノットって言うんですけど、来た信号の反対をするんですわ、
はい。
信号が来たら止める。で、信号なかったら自分が信号を出すという。うん、まあ、いった信号の意味は反転してくれるんですけどね、ノットっていう、
はい、
で、これらを組み合わせて、回路の行き着き先をフォルスからトゥルーに変えてくださいと。全部信号が来てる状態にしてくださいと。
なるほど。
いうゲームです。下の足のところに全部000とか011とか書いてるんで、自分でクリックしてその数値を変えていくという。
うんうんうん、なるほど。論理回路の回路図は出来上がってるので、下の0と1の部分を自分で変えてって、トゥルーにしなさいと。
そう。こんなん総当たりでやったら誰でもいけそうじゃないですか。
まあそうですね。うん、
お手つきが5回までなんですよ。当然5回終わったらもうアウトですし、1個でもお手つきが入ると、もらえる星の数が減るんですね。
なるほど、
うん。というふうに制限がかかってます。最初は楽勝なんですよ。こんなんだ、へえやんとか思ってたら、だんだん難しくなってきて、うっそこれどうやるんっていうのが出てくるんですよ。
なるほど。
なんか時間制限がないんで、まずはタップする前によく考えて、これタップしていいかな、どうかなって考えてやっていくという。
なるほど、なるほど。面白いですね。こんなパズルゲーム、うん、なかなか見たことないので、
うんうん。普通に暇つぶしとしてもいいと思いますし、
うん、
こういう論理回路の勉強してる方だったら、なおのことをトレーニングいいかなと思いますね。うん、
ただまあ今電子回路を作るとなってね、この論理回路を実際自分が作ることってそうそうまあないんですよ、
うんうん。
昔はこれをトランジスタで組んでたわけですね。
はい、
それをギュッと縮めて IC に入れて、で、その IC をまたこういくつも入れて Arduino みたいなのができるという発展していたわけですけど。まあでも一番最初私もラジオの制作とかそういう雑誌でこの手の論理回路のことを興味深く読んで、後でそれがコンピューターの基礎やの知って、あ、そうか、だから01なんやって思ってね、感心しましたけどね。三浦さんとね、これ、Mac 版の三浦さんもダウンロードされて、Unity のロゴが最初出てくるっていう。
そうそうそうそう。そう、はい、音楽もなかなか重厚な音楽が流れてますね、バックグラウンドね。うん、
知らなかったんですよ、三浦さんに教えていただいて。だいたい Unity で作った iOS、まあ Mac App Store もそうですけど、ゲームって、無料でユニティ使ってる場合はロゴが出てしまうんですって。
ロゴ出てしまいますね。消す機能が無効になっているので。
はい。優勝でユニティの課金になるんですか？あれは何、サブスクなんですか？
課金サブスクなんでしょうかね。私も やってはいませんが、はい、そうでしょうね、はい、
うん、すると、その最初画面がゲーム始まる時のユニティのロゴが出なくなる、
表示にするオプションが使えるようになると。
はい、皆さんにそのこと聞いて、あ、知らんかったなと、うん、ユニティのロゴ出るのそんなに恥ずかしいのって思って
、うん、恥ずかしくはないけど、自分のオリジナリティだよと、バックグラウンドでユニティ使ってんだけど、まあ、そこは非表示にしたいという人もまあまあいると思うので、うん、はい、そういう機能がついているということですね。
卑怯者ですね。
別に
ユニティを使っておいて使ってないふりをするの、そんなもんね、うん、いやでもそんだけユニティ使うと比較的簡単にすごいゲームが作り、
うん、そうです。もうゲームでやりたいことの基本動作はもうユニティで全てデフォルトで入っているので、はい、そこ別にカスタマイズしなくてもユニティのデフォルトで十分だっていう人は簡単に関数呼び出せば使えますからね、はい、うん、さらにそこからもうちょっとこの動きこうしたいんだよなっていう時はやっぱりプログラミング複雑にしなければいけないですけども、はい、はい、
私がまたま自分がインストールしたゲームがそれやったんだと思うんですけど、ユニティで作ったゲームで、将来ユニティがバージョン上がるじゃないですか。うん、で、はい、メンテしてくれないと、そのままアップスタジオでダウンロードできないゲームになっていく可能性があるんですよね。
うんうんうんうん、
で、それ割と、まあユニティに限ったことではないんかもしれんけど、なんかたまたまユニティで作ったゲームでそういうのあったなっていう。アップデートしてくれんかったな、あれって思ったことはあったんで。
そうですね。まあ気楽に作れる分、これいいかな。もう、メンテしなくてもいいといいかなっていう人も多いのかもしれないと。
ねえ、そう。ハマったゲームだったら余計にね、うん、もうなんで動くようにしててくれへんのっていうのはやっぱりあるんで、それやったらね、ソースコードを公開して GitHub でオープンにしてくれたのにね、誰か続きやりませんか、うん、言うて。
ああ、そのまた GitHub に公開するのはめんどくさいやんね。
めんどくさいか。せめてそれぐらいしてくれよって思う。
いや、しないよ、そんな。そうですか。できない人はそんなに多くないから。
オープンソースなんてのはでもそういう発想からなんじゃないんですか？
もちろんそれやる人はやっぱり豆な人ですよね、
はい、
しっかり公開したいという気持ちから GitHub に整理された状態でアップして、なおかつアップするだけじゃなくて、はい、それについて補足説明も全部書かなきゃいけないので、
はい、
そこまでやれる人だったら iOS のバージョンアップしても動くようにメンテしてくれるはずですよ。まずいんじゃないでしょうけど。
本当にね。
うん、
iPhone は便利だけど、Apple のアップデートの波にずっとついていかないかっていうのが、うん、ある種大変は大変やなという気もするんですよね。
うん、API をたくさん公開してくれるのはありがたいですけど、うん、勉強して使えるようにするのもしかり、はい、急にその API というか機能がやっぱりやめたっていうのについていくのもしかりで、うん、あれなくなったとこれなくなったっていうのはありますからね、うん、しれっとなくなっていきますから、
そんな辛すぎますほんまに、はい
はい、
動かなくなったゲームのアプリのアイコンは全部フォルダに入れて置いてあるんですよ、
う
ん、
あら、
ひょっとしたら復活するかもしれへんと思って
そんな、
タップするとこれはアップデート、デベロッパーがアップデートする必要がありますみたいな、なんかダイアログいつも出るんですよね。
そうですね。
そうか、まだかと言いながらすると閉じるんですよ。
うん、もう多分ほぼないです。
10年ぐらいそうやって叩いてるアプリあるんですよ。ロシア製のラジオのバックのアプリとかね。
うん。
先ほどは YouTube を見えないようにするんだと宣言されていたスミレさんですが、そのスミレさんもこういう記事を書いておられたというので、アスキー JP にあった記事で、 YouTube 生成 AI などで改変合成されたコンテンツをラベルで示す仕組みにという記事で、なんですが、自分に重荷を貸してみたんです
か？いや、見ないと言ってるわけではなくて、見方を変えるというだけの話なんで、はいはいはい、あれなんですけども、はいはい、で、まあ記事の方に関して言うと、最近これ YouTube に限った話じゃないですけど、
はい、
例えば生成 AI とかでそれっぽく作ったフェイク画像とかフェイク動画みたいなのが、まあ、ね、多いですね、出てきてるわけじゃないですか、
はい、
生成 AI だけに限らずですけど、まあ、そういうのが増えてきてて、
はい、
YouTube としてもそのあたりについて対策をしていこうということで、動画を投稿するクリエイターに対して、まあ、自己申告でコンテンツの改変とか合成をやってるかどうかっていうのを開示しなさいよと、まあ、そういうふうな仕組みを導入しました、うん、という話ですね、はい、
実在する人物のように見せているとか、 実際の出来事や場所の映像を改変している。
はい。そうですね。これも記事に書いてある通りではあるんですけれども、はい、例えば山村さんが映ってる映像で、実際に山村さんが喋ってないことを喋らせてるようなものにしたりとか、はいはいはい、あるいは逆に別の人の映像に山村さんの画像を合成して、はい、山村さんの声も合成して、さも山村さんその場で喋っていたかのような、はい、誤解を与えるようなものを作ってしまうとか、うんうん、実際の出来事や場所の映像を改変してるっていうのは非常にわかりやすい話ですけど、災害とかの時に実際には火事とかが発生していないのに映像を適当に合成して火事が起きてるように見せるとか、そういうことをやってるのはダメだよと。他にも現実的な風景を生成してるってことで、実在する都市に向かって竜巻が移動してくる映像とかを架空の映像として作ってはいけないよと、そういう感じのルールになってますね。でこういう映像の場合はそういう映像なんですよと、これは嘘ですよというと言い方変ですけど、そういうものなんですよというのを開示してくださいと。
ニュアンスとして AI がどう関わってるかというのをはっきりさせてくださいという YouTube 側からの義務化ですよね。
そうですね。まあ、ね、ただ AI が関わってるかどうかというよりかは、うん、本当に改変とか合成をしてるかどうかというところが基準なので、はい、別にこれ生成 AI じゃない方法で同じようなものを作ってても、
う
ん、結局は開示対象になるんですよ。
これはね、か昔からフェイクはもう多いじゃないですか、YouTube 上では、はい。そういうものを散々指摘されたのに全然放置してきたんですよね、うん、YouTube はね。その YouTube がこんなこと言ってもあんまり、ああ、やった YouTube 頑張ってるなとはなかなか評価されにくいなっていう印象が私にはあって。
評価されるかどうかっていうと、あの山村さんの意見もまたそういう見方もありだなとは思うんですけど、
うん、
これは私の推測ですけど、 YouTube としてはこういうルールを作ったんで違反が発覚したら、うん、そいつのアカウントはバンするぞと、
あ
の、
まあまあね、言える、そこでしょうね、
うん、そういうまあ布石じゃないかなとは思うんですけどね、
うんうん、ややこしいですね。フェイクを面白く楽しい動画として作る人もいるじゃないですか、
はい、
まあありえへんフェイクを、はい、まあでもそれに対してでもどっかこれは AI でちゃんと作りましたいうのを明記せなあかんわけですよね。
基本的にはそうですね。はい。
どんな表示なんですか？その動画の上になんかマークが出るとかそういうことですか？
動画の説明欄、概要欄のところに、
はいはい、
ラベルが出てくるんですけれども、
はい、
医療関係とかそういうセンシティブな内容を扱っているコンテンツに関しては、はい、動画のプレイヤー上にもラベルが出てくる。注意喚起すると。そういう仕組みになってるそうですね。
は
い、
ああ、なるほどね。
一つ注意しなくちゃいけないのが、あくまでもさっきも言ったようにコンテンツをいじくっているかっていうところが一つの基準なのと、うん、いじくり方次第では開示する必要がない場合もあるんですね。で、具体的に言うと、例えば、はい、明らかに非現実的な、改変。山村さんがユニコーンに乗っている映像が出てくるとか、そういうのって、
まあ、ユニコーン乗りたいですよ。ユニコーン。
そうそう。でも、それをそういうのをアニメで表現するとか、まあ、そういう、実際には絶対にありえないことを映している場合は、これはもうフェイクだって誰が見ても明らかなんで、開示はしなくていいよと。で、他にも生成 AI を使う場合でも、コンテンツを作るときにアイディア出しとか、あと自動字幕起こしをやったりとか、はい、そういうことに AI を使ったりとか、背景の色とか、そういったものの調整とかに AI の機能を使ったりする場合は、改変には当たらないので、開示しなくていいよ。そういうルールに今なってますね。
奥田民生さんを呼んできて、私がこう、はい、そんでもユニコーンやからね、って言う。そういうことじゃない。
そのユニコーンじゃないです
ね。
そういうことか。
あのね、ずーっと私ね、これいつも YouTube 放置してるんやろっていうのが昔あって、フランスのテレビ局で女性アナウンサーが本物のニュースの中で喋ってる動画があったんですよ。そこに字幕をつけた人がいて、
はい、
で、日本語でフランスのテレビキャスターがアジア圏の悪口を延々言ってるっていう内容だったんですよ、それ。ところが私多少フランス語わかるから、全然そんなこと言ってないんですよ。
ああ、まあよくありますよね、そういうの。
で、それがね、10分か15分ぐらいの尺のもんで、でも当然フランスはこんな国や、ってもうバリ雑言日本語でみんな書いてくるわけですよ、コメントが。で、それがもういつまでもやまない。もう何年もそれが放置されてて、この間見たら見つけられへんかったからもうなくなったかもしれないけど、YouTube もちょっと考えたらヘイトスピーチや言うてこれ下げるとかなんか、できんかったんかなと思う。スピーチじゃないけどね。ヘイト字幕やけどね、これは。できんかったんかなと思いますけど。まあ
YouTube 自身がチェックを入れるというのは、うん、まあやっぱり動画の数を考えると無理があるとは思うんで。
まあまあそれよう言いますけどね、YouTube。
見る側の我々が騙されないように気をつけないといけないっていうところなんですけど、うん、まあ外国語に関しては難しいところですよねっていう。
だいぶね、字幕で今、まあ、一生懸命自動でつくようなのも増えてきましたけど、うんうん、でも基本はあれは動画を投稿した人が字幕をつくようにっていう設定にしてないと、字幕つけないって設定にすると、あれ本当にどうでも自動字幕もつかないんで、
うん、
あれはまだもうちょっと時間かかる話かなと思いますけどね。ワムダの声の皆様覚えていますか？ J アキです。今熱が出ています。苦しいです。原因ははっきりしています。 M3 MacBook Air です。欲しい、すごく欲しい。私の iMac 2009レイトも SSD を乾燥したり延命治療をしてきましたが、さすがに限界です。毎晩 YouTube でレビュー動画を見まくっています。楽しい、すごく楽しい。でもやはり予算がきつい。13インチでメモリーは 16GB、ストレージが 1TB で、色はミッドナイトがかっこいいけど、やっぱり指紋がつきやすい問題があるらしいので、スペースグレーが希望です。でもやっぱり高えな。皆さん、私が何をなあなあと言っているか分かってくれますか？そう、ちょっとだけ背中を押してほしい、ちょっとだけ。そうしていただければ、今すぐにでも M3 MacBook Air のモニターへフェードインします。どうぞよろしくお願いいたします。と、J焼さんからコメントいただきました。J焼さん、コメントいただきましてありがとうございます。
はい、買いましょう、はい、今すぐポチりましょう。
もう行っちゃおう。
もう行っちゃいましょう。
でもなんか今年年末に M4 とか出てきたとすると、
やめなさい。
M4 出ないとも限らないでしょ、だって。っていう、
まあ、いや今年は出ないっすよ、まあ、ダブ
ダブダブね、ダブダブシーン見てからでも遅くないと思う。
いやいやいや、もちろんもちろん。
いやまあ、もしお値段気になるっていうんだったら M2 の MacBook Air が安くなったはずなので、それを狙うのもありかなとは思いますけど、ね、
M3 です。
M3 ですか、
はい、多分ね、はい、YouTube で見まくってる時点でもう M3 以外は目に入らなくなってると思う、う
ん、ああなるほど、
まあ、まあ、このタイミングで M3 出たということは、ね、これに関連して WWDC も使える機能が M3 で実現されることが多いので、
うん、
そこはもう M3 一択ですよ、うん、
そうですね。
基本的に、買いたい時は買い時なんですよね。
そんなまた無責任なことを言うの。そんなん、6月ぐらいになんかもっと iPad の絵の出るか分からない。
だから背中押してくれって言ってんのに。
すんません。すんませんね。もう甘酢やからついそんなこと言ってしまった。
いやまあ思い切って買うのがいいと思います。朝買うのが苦手だということであれば、深夜のテンションを活用していただければね、買えると思いますので、ぜひね。
最後の方でほら、フェードインって書いてるの分からへんでしょ、皆さん。
うん、
分からへん。皆さん分からない。
いや、分からない。
すみれさん分からない。
分かんないですね。
分からない。本当に分からない、皆さん。
分からないです。
もう、勇者ライディーンでしょ、これ。
いや、勇者ライディーンの名前は知ってますけど。
勇者ライディーンに、
飛び込ん
でも、ロボットの中に乗るときにフェードイン言うて入っていくんじゃないですか。
あ、ちょっと分かんなかったですね。ごめんなさい。
もうダメだよ。もう来週までルイシラディン全部は見てくること。
今、フェードインで検索かけたら、Mac 上の iMovie でオーディオをフェードイン、フェードアウトするっていうのが出てきましたね。
で、いや、そうね、オートバイ乗って主人公がビャーンってジャンプしたら、その、はい、バーンって飛んでいったら、オートバイはどっか行ってしまって、自分だけヒューッと光の束みたいなのにこう吸い込まれるようにしてロボットの中入る、ライディンの中入るんですよ。で、視聴者の子供が、あのオートバイどこ行ったんって毎回。毎回あれどこ行ってるんやろって言ってて、それ気にしたんだけど、途中の回からオートバイが入る穴が出てくるようになってしまって、そこへヒュッと飛び込むんやけど、よう考えたらそんな面倒くさい、そうやったらロボット来て普通に手に乗せるかなんかしてもらった方が良かないかっていう話になって、味もそっけもない話です。すいません。はい。まあ、勇者ライディン。YMO でライディンっていう曲がありますね。
ありますね。
あれは勇者ライディンですよ。
あ
れは全く関係ないもんの代をつけようってなった時に、で、じゃあアニメのこれ関係ないからこれつけようってなったはずなんです、確か。それで、うん、確かそう聞いたんです、私は。
あ、なんか、ウィキペディア情報だと、
ライデンタメモンからっていう説もあるし、
最終的にアメリカで今勇者ライディーンってアニメがヒットしてからライディーンにしちゃおうぜみたいな、そういう発言があったらしいとか。
そうなんですね。だからちょっとはっきりせんけどね。
まあ、ライディング面白いから見てください。ちなみに、ウルトラマンレオが放送終わった後の枠で始まったのが勇者ライディング。あ、ちゃうな、間にクムクム入ったかな。ごめん、それ、面白いけど。クムクム知らへん、クムクム知らへん。
全然知らない。
あの、ガンダムの安井小吉和さんが絵描いた、あの、ほのぼの原始人アニメですよ。
へ
ぇ、私らガンダムよりも、まず安井小吉和さんって言ったら、ほのぼのアニメの子供のキャラクターのアニメーターという印象の方が強かったですよ。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。3月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの油断大敵。アップデータが出ているのを調べずにドライバーをインストールして Mac のシステムの再インストールをする羽目になったとか、 iPad の重さを配慮せず落として他人に怪我をさせてしまったとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2024年3月のマグネットは3月27日水曜日夜8時から Zoom のオンラインミーティングで開催いたします。以前は夜9時開始でしたが夜8時に変更しております。詳しくはマグネットのオフィシャルサイトでご確認ください。次回の配信は3月28日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーボアー。